はい、皆さんこんにちは、内藤です。久々の音声でのお届けとなりますが、最初にですね、ちょっと、ご連絡があります。いつもですね、お問い合わせと、メール、特にメールの場合ですね、いただく場合はですね、基本的にはその日当日か、次の日、までにですね、何かしらの返信をしております。で、もし、届いていない、翌日の夜になっても届いていない場合は、お手数なんですけども、電話かメールで、再度ですね、問い合わせをお願いします。まあ、問い合わせといってもこう届いてないよという形の、問い合わせで結構ですので、よろしくお願いします。最近そういったちょっとやり取りのすれ違いが多いので、一度ですね、ここでもシェアしておきたいと思います。で、今日はですね、常日頃から私がクライアントさん方にも言ってることなんですけども、まあ子供に対して伝えていくこととか教えていることが、そもそも親御さん自身がですね、行動、背中として見せていないとですね、子供には一切響かないっていう、まあ基本的で当たり前なことなんですけども、この基本的なポイントがですね、実はあまり理解していない、もしくは、つもりになっているっていう場合が多いので、ぜひ一度ですね、お考えください。例えばですね、具体的に言っていくと、じゃあ子供に対して、自分自身とちゃんと向き合いなさいねっていうことを言ったとしても、じゃあお母さんは自分とちゃんと向き合っていますか？そもそも自分とは何ですか？って聞かれた時にちゃんと答えられるでしょうかとか、あるいは、まあ、前もちょっと言いましたけど、まあ、失敗いっぱいしていいよとか、どんどんチャレンジしていいんだよって言いつつ、自分は新しいことを何もしなかったりとか、まあ、保守的な考え方行動しかしていないとか、あるいは、みんなと仲良くしなきゃいけないんだよと教えつつも、自分はみんなと仲良くしていない、あるいは陰でママ友とかですね、ご主人、まあ今ね聞いてる方がご主人であれば奥さんとか、会社の人の悪口とか、友達の陰口とか、そういったこと言ってないですかっていうところとかで、あとはですね、悪いことしたことは私ありませんという親御さんたちも、本当にそうなのかどうかってところですよね。まあ、具体的に言っていけば、じゃあ歩いてるとき、歩行者用の赤信号を無視したことはないですかとか、点滅し始めてから渡ることはないですかとか、もしお車を運転する方であれば、黄色信号になってアクセル踏み込んだことはないですか。本来これ止まらなければいけないことですし、じゃあ一時停止線ちゃんと止まってますか、あるいは自転車であれば、平行、友達、学生時代ですね、子供と、お友達と並走したことないですかとか、あるいは一般的なルールとかからすれば、まあエスカレーターとかがいい例ですよね。まあ関東では左側、関西では右側を、止まる。で、その反対側を歩行者に譲るっていうのが、まあ、一般的に知れ渡っているルールでありますけど、ただこれは本来のルールはちゃんと止まってなきゃいけないっていうところですからね。なので、真ん中に立って両方に手すりに手ついている方が邪魔だなと思ったとしても、それはその方が正しいっていう、本来のルールはそういったルールなので、皆さんが一般的に正しいと思っていることは実は間違ってるってこともありますし、私もそうですけど、人間は自分の都合で、まあ、自分の都合のいいように解釈するような生き物っていうところを、ご自身も前提に頭に入れておくことが、子供と向き合う上でもとても大切になっていきます。まあ、こういった自分の都合のいいようにっていう例であげれば、じゃ例えば想像していただきたいんですけども、あなたの大切な人、まあ、子供でもいいですが、じゃ事故に遭いましたと、警察から連絡がありました、今すぐ病院に行ってください、危篤状態ですってなった時に、急いでこう家を出ますよね。そうした時に、さっきみたいにこう、あ、じゃあもう信号が赤になりそうだってなったら、落ち着いて止まりますか？あるいは一時停止線ちゃんと止まって左右確認していきますか？ 私であればですね、おそらくそこまでぴったりしっかり守らないと思います。大切な人が死ぬか生きるかの瀬戸際の連絡を受けた時に秒単位で行かなければならない、行きたいっていう気持ちがある場合は、おそらくそういったことも犯すかもしれません。ただこれが人間っていう本質の部分でもあるので、いやお母さんそういうこと絶対しないとか、この絶対とかっていう言葉の使い方にはくれぐれも気をつけてください。これ約束にも関わってくるんですけども、まあ、先日あるクライアントさんとの話の中で、絶対っていう単語をですね使ったがために、ちょっとお子さんとすれ違いが激しくなってしまった出来事がありました。で、私の場合はこの絶対は、現代において絶対って使えるのは、まあ、絶対人間いつかは死ぬっていうとこぐらいにしか使えないかなっていうところで考えてます。絶対とか約束、例えばこれやったらしてあげるよとか、あるいは例えば何かした時に、あ、じゃあこれも誰にも言わないからねっていう約束をした、ただ例えばそれが犯罪に絡んでいて警察が来た時に全部話をした、これ当たり前なんですけども、あるいは学校の先生とか知り合いのお母さんとかそういった人にも話をしたとか、本来誰にも言わないって約束していたことをですね破ったっていうふうに子供が取られてしまうと、親子のすれ違いっていうのが激しくなってきたりします。で、私自身もですね、この約束とか絶対っていう言葉については、警察官の時から子供たちと関わる上でとても意識して気をつけて使っていました。なので、非行少年とかそういった引っこもりとか、もういろんな子供たちにですね、名刺の裏に携帯の番号を書いて、当時、私回っていました。おそらくですね、配った枚数的には、おそらく800枚ぐらいいってると思います。そうした中でですね、その時に必ず伝えることは、まあ、いつでも連絡してきていいよ。電話でもいいし、メールでもいいよ。ことは伝えます。ただ、この後に必ず、出たくない時は出ないし、眠い時も基本出ないし、俺にとって大切な友達とか彼女とか家族とかと一緒に過ごしてる時間にかかってきた時に、時間があれば出るけど基本的には出ないっていうぐらいの感覚でいてくれるっていう、そこはフェアでいこうねっていう話をします。そうした時に、逆だったらじゃあ出るっていう、じゃあ何々が、彼女と一緒に遊んでます、俺から電話あったら出るとか、何々が、彼氏とデートしてる、俺から電話した時に出るってなった時に、後でいいやってなってくることが多いよねっていう中で、まあ俺もそうだよと。ただ、緊急の時とかどうしても聞いてほしい時は、しつこくコールしてくれとか、電話で出なかったらメール送ってくれるとか、そうすれば、あ、今緊急で連絡欲しいんだなってわかるから折り返しするからねとか、その場で出るよっていうことは伝えておきます。これを伝えない大人が非常に多いのが、特に日本ですね。いつでも連絡しておいてねとか、ずっと味方だよとか、必ず助けるからねとかっていう約束をして結果が伴ってないっていう場合がほとんどです。まあ、ほとんどというか私が聞いてる限りの、あと見ていた限りの話ですけども、綺麗事とか上っ面だけで子供と向き合っていける時代ではもうなくなっていますので、ネット社会とかですね、いろんな価値観が入ってきている現代においては、そういった接し方は今までは良かったかもしれませんけども、現代においてはですね、通用しないっていうのが一つありますので、ご自身の日々の言動をですね一度確認して、やっていただければっていうふうに思います。で、ここに関してはですね、日頃から意識していかなければなかなか変わっていきません。クライアントさんの場合はですね、まあ、1週間とか、2週間とか、3日に1回とか、そういったペースで、私との対面とか電話でセッションして、そういった意識づけをしていくんですけども、まあ、こういったブログをですね、参考にしていただいている皆様にはですね、まあ、こういった音声を繰り返し聞いた上で意識するとか、ご自身で考えてやっていくしかありませんので、まあ、一つの参考にしていただければ、いいかなというふうに思います。 で、ここがですね、本当に、かなりの割合、子供たちの構成というか、対等に付き合っていく、向き合っていく上での、まあ、とても大事な部分になってきますので、ぜひですね、活かして活用していただければいいかなというふうに思います。それでは、また。